今日はゴールデンウィークの間にもかかわらずチャペルへ来てくださって感謝します。電車はとても空いているし、多くの企業や学校は休みになるところもあります。街も静かです。さて、いきなりですが皆さんに質問します。あなたにとってこの世で一番大事なものは何ですか？もちろん命が一番だと思いますが、家族、親、兄弟、恋人、愛、平和、学問、友情、健康、財産、名誉、成功、聖書、信仰、時間、思い出、本、ファッション、携帯電話、ゲームソフトなどキリがありません。大事なものは人それぞれに違います。また年齢によっても違います。私はもう何十年も前にこの明治学院大学を卒業しました。まだ横浜校舎ができる前です。ですから皆さんの先輩にあたります。当時はいわゆる学園紛争の終わりの頃でした。大学の校内はヘルメットをかぶり下馬棒を持った学生たちによって占拠され封鎖されていました。授業もありませんでした。ある人はアルバイトに精を出し、ある人は自分の好きなことを探し、また遊んで暮らしていた人たちも多かったことでしょう。私は当時哲学系のサークルに属していました。と言っても名前だけです。勉強は全くした覚えはありません。毎年春と秋に学生たちだけでなく卒業生も混じって大学の寮がある山中湖へ行きました。一晩中寝ないでお酒を飲んで愛や平和、将来などについて語り合いました。その当時自分が何を話したかはもうすっかり忘れてしまいましたが、尽きることのない永遠のテーマでした。今でもその会は続いていて、年に1回は集まりがあります。学生時代の4年間はとても楽しく、時はあっという間に過ぎていきました。もう二度と来ない青春でした。さて、聖書には愛について多くが記されています。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。この世で最も大切なものは信仰と希望と愛である。また質問します。皆さん、愛って何ですか？あなたは人を愛したことがありますか？愛されたことはありますか？愛することよりも愛される方が難しいだとか、愛があれば何もいらないとか言われていますが、若かった時はお金がなくても愛情があればそれで幸せだと思っていました。今はどちらも必要です。聖書には天国に富を持ちなさいと書いてありますが、それはどういうことでしょうか？心の貧しいものは幸いである、天国は彼らのものでともあります。また質問です。あなたは奇跡を信じることができますか？聖書には海の上を歩くとか、重病の病人が癒されたとか、亀の中の食料が増えたとか、奇跡のお話があります。あなたは信じられますか？私は全く信じられませんでした。自分の目に見えないものは 信じられませんでした。この世の中には、科学技術がどんなに進歩しても解決できないことが多くあります。人はなぜお互いに殺し合うのでしょうか。私は昨年のクリスマスに洗礼を受けてクリスチャンになりました。実はベテラン層に見えてまだまだ新米のクリスチャンです。今日が初めてこのチャペルでお話をする記念すべき奨励デビューなのです。洗礼を受ける前は自分は信仰はいらない、宗教はいらない、きっと弱い人が神様を信じるんだ、神様に頼るんだ、そう思っていました。今まで神様を必要としなくても生きてこれたんだから、これからも別に神様を信じなくても生きていかれるかもしれない、そう思っていました。そう思っていた私ですが、1年半前に人事異動で宗教部事務室に配属になりました。それまでは教務課、人事課、今のキャリアセンター、昔は就職部にいて仕事をしていました。ミーティングなどはいきなり議題から始まりました。ところが宗教部ではスタッフミーティングなるものがあり、聖書朗読に引き続きお祈りで始まりました。そして会の終わりもお祈りで終わりました。それが私にとってすごく新鮮でした。神様にお祈りをするということは人生の中であまりなかったのです。中学と高校はミッションスクールでしたから、毎朝礼拝がありました。でもそれは自分の意思ではなく、義務というか強制的に出ていたと思います。教科の中で聖書の時間もあり、キリスト教のお勉強をしていましたが、ほとんど興味はありませんでした。ですから、宗教部のスタッフの一員となって、はじめは仕事で祈っていたのが、いつの間にか本心でお祈りをするようになりました。そういう自分に気がつきました。そしてしばらくぶりに教会へ行くことになりました。どこの教会を選ぶかなどは考えもせず、自宅の近所の教会に行きました。子供を日曜学校へ行かせた教会です。そして1年間通いました。毎週日曜日に牧師先生の熱のこもったお話を聞いて感動しました。そして私もクリスチャンになろうって決めました。思いました。宗教部の中にいますので、周りはクリスチャンだらけでした。まず、宗教部長の芝先生に相談し、牧師の北川先生に相談し、いつも一緒に仕事をしている、オルガンを弾いてくださっている山本由香子さんにも相談し、最後は自分で決めました。もちろん家族にも話しました。反対は全くありませんでした。今は信仰を得て自分の弱さが分かりました。自分は強いと思っていたのは、なんておごり高ぶっていたんだろうと今にして思います。今、信仰を持って私はとても幸せです。神様はいつも私と一緒にいてくれるんだと思います。今から10年前に私は妹を癌で亡くしました。当時、妹には小さな子供が3人もいたのでとても困りました。私は毎日神様にわらをもすがる気持ちで祈りました。でも聞き入れてもらえませんでした。その時は本当に悲しい日々を送りました。神様はなぜ私の願いを聞いてくださらないのですか。自分の都合の良い時だけ 神頼みをしていたにすぎません。私は今まであまり苦労した経験がないので、妹が死んだときはとても深い悲しみに打ちひしがれました。お祈りが足りなかったのか、相手の弱み、苦しみがわかる人間になりたいと思います。ちょっとした勇気があれば、Do for others ができるんだって思います。でも、いざとなると、ちょっと後ずさりをしてしまいます。道を歩いていて、階段や歩道橋でベビーカーを押した女性が一人で買い物の荷物とベビーカーを担いで階段を上がって降りていく光景を見たとき、あなたは助けてあげられますか？電車の中でお年寄りに席を譲ることができますか？雨のとき、お年寄りに傘を差し伸べることができますか？白い杖をついて駅のホームを歩いている人を助けることができますか？外国人に道を尋ねられたらどうしますか？私たちの周りに困っている人がとても多いです。自分ができることから始めたいと思います。私は人と話をするのが好きなので、一人暮らしの家庭で話し相手になることをボランティアとしてしたいと思います。語学が堪能ならば、日本に限らず、また朗読ボランティアなどもやりたいと思います。私の知り合いで、青年海外協力隊の仕事で、柔道を海外で教えている人がいます。もうスペインで市民権を取得しています。年は80歳近いです。今でも元気にしています。日本には、年に一回里帰りをします。一見体格のいい普通のおじいさんに見えますが、強い信念を持って外国で柔道を教えているのです。皆さんは若いのですから、将来自分で何をやりたいか、まだ決められない人も多いでしょう。神様の愛は永遠です。私のように、人生の遅くに信仰を持った者にさえ平等に愛してくださいます。大学生の時は時間に束縛される機会が少ないです。自由な時間が多いです。卒業し企業に就職すれば朝から夕方まで束縛されます。自分の自由な時間がなくなります。自分を深く見つめ自分で考えて学問し、体を鍛え、時々はチャペルに来て心を休めていただければと思います。それでは最後に私の好きなフランシスの祈りを朗読します。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを、私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。お祈りいたします。天のお父様、今日ここに集い、あなたのことを賛美するひとときを与えられましたことを心より感謝いたします。私たちは日頃苦労をすることを好まず、楽な方へと行こうとしています。また、自分を中心に世界は動いていると思いがちです。どうか心を落ち着かせ、あなたのことを考えることができますようにお導きください。 今世界で起こっている戦争が一刻も早くなくなり、人々が平和のうちに過ごせることができますように、あなたの大きな愛によってお導きください。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。それではお立ちください。ご一緒に賛美歌273番の A を歌います。